この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第14章12節となっていますが、15節です。15節から24節までです。ルカの福音書第14章15節から24節。イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあおいでください、もう用意ができましたから、と言った。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので見に行かなければなりません、どうかご容赦ください。別の人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってきて、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、そのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません。今日はこのところから盛大な宴への招きと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日は主イエスのなさった盛大な宴会、宴の例え話、これに耳を傾けてみたいと思います。皆さんは宴や宴会に招かれることがあるでしょうか。私のことをお話しして、ちょっと恐縮なんですが、ちょっと最近頑張っていたなぁと思うときに、宴会を開くことはありませんけれども、食事を食べに行くことがあります。それでということでもないんですが、先週の月曜日にですね、今マレーネ先生が日本に来日しておられますので、一緒にお昼ご飯を食べに行きました。皆さんご存知の方があるかどうか分かりませんが、鵜沼にあるワールドビュッフェというお店があります。食べ放題のお店です。比較的安いのですね。ドリンクもデザートも全部食べ放題で1300円、別に宣伝をしなくてもいいんですけども、そういうお店なので、こうちょっと行こうかって言ってですね、マレーネ先生を連れて行ってきました。平日の月曜日だというのにお客さんがいっぱいで、かなり大きなお店なんですが、びっくりしました。どうも前の日の日曜日が運動会だったようで、子供連れの親もですね、たくさん来ておりました。私たちが入った後も次から次へとお客さんが入ってくるわけです。今日の聖書の例え話とは大違いです。今日の聖書の箇所のこの盛大な宴会の例え話とか、この盛大な宴の例え話と呼ばれる箇所ですけれども、きっとこの宴も食べ放題だったと想像するわけです。でもなぜか人気がありません。前もって招待をしていたのにもかかわらず、時間になっても人がやってこないわけです。 しかもこの宴会の主催者はお客さんが来ないのでもう一度しもべを使わして、迎えに行っているわけで、とても丁寧な主催者だということがよくわかると思います。主催者としてはせっかく食事も準備したので何としても大勢の人たちに来てもらいたいと思っていたんだと思います。月曜日の食べ放題のお店と例え話の宴、かたや次々に人々がやってくる、かたやまるっきり人気がない、この違いは一体どこにあるのだろうか、先週ですね聖書を読みながらこう考えるわけです。皆さんはどう思われるでしょうか。あらかじめ招かれていた人たちはどうしてこの宴会にやってこなかったのでしょう。しもべが時間になってもやってこないお客さんを招きに行ったと書かれています。するとその時に、3通りの断り方がこの聖書には書かれています。最初の人は畑を買ったので見に行かなければならないと言います。2番目の人は5匹の牛を買ったのでと言います。3番目の人は結婚したのでという理由で断ります。断る理由はそれぞれ最もだと思うわけですけれども、それにしても招いてくれた人に対して失礼ではないかと思うわけです。それで先日の祈祷会で皆さんに聞いてみました。水曜日の祈祷会に参加した人のある方は何か裏があると考えたのではないか、そんな答えが返ってきました。ただより高いものはない、そういう例えも言葉もあるぐらいです。先日ある方から電話をしてほしいという依頼がありまして、その方に電話をいたしました。すると音声ガイドが流れたんですね。で最初に音声ガイドがこういうふうに言います。この電話は防犯上の理由で音声を録音しています。今の家の電話でもこういうふうになってるのかと思ってこう関心をしながらこう待っているとですね、今度は音声ガイドがさらにこう言うんです。詐欺などの電話が多く、それを確認するためにあらかじめお名前をお願いします。そんな電話今までやったことがないもんですから、ちょっとこうドキドキしながらですね、鴨下直樹ですってこう言うわけです。でそうすると最後にただいま留守にしていますので改めておかけ直しください、そう言って電話がガチャッと切れたんですね。徹底した防犯対策でこう驚いてしまったんですが、もう一回かけたいという気持ちにはちょっとこうならないわけですね。こう電話をかけてほしいと言われたので、かけたわけですけれども、こうなんか疑われているのかなっていうそんな気持ちになるわけです。けれどもそのぐらいやらないと、こう詐欺が横行していてもきっと皆さんのうちにもこう電話がいろんな電話がかかってくるんだと思うんですね。電話をするだけでも何か裏があるかもしれない、そう警戒を抱くのが私たちが生活している日常ですから、こんな宴会に来てください言われても何か裏があるんじゃないか、何か契約書か何かにサインさせられるんじゃないかとか、いろんなことを考えるのかもしれません。木曜日の祈祷会の方はこんなふうに言われた方がありました。日本人は大体都合がつけば行かせてもらえますねと返事をしておいて待っていても来ない場合が多いので、この聖書の人はちゃんと断っただけでも立派だと言うわけです。確かに都合がつけば行かせてもらいますね、私も使うことがありますけれども、こう表面上はこう好意的な返事です。で本当に行こうと思っている人もいると思うので、こう悪い答えだとも言えないと思うんですね。そういうふうに皆さんも言われる場合があると思うんですが、ただ実際はそういうふうに返事をした人は来ないというのがそういう来ないというのがこう少なくない まあ、そんな印象を拭いきれないんだと思います。いずれにしてもこの宴会で断りを入れた人たちは皆自分の都合とこの宴会とをこう天秤にかけて、そして自分の都合の方を優先したわけです。まあ、そこで考えてほしいのは、人々を招いた側のこの主催者の気持ちがどうだっただろうかということです。食事を準備して人々が来るのを楽しみにしているのに人々がやってこない。この神様の悲しみがこの物語の背景にはあるわけです。今日の例え話は15節のある人の言葉から始まっています。15節、イエスと共に食事についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。主イエスにこういう質問を投げかけた人は、まあ、きっと主イエスと一緒の食事を、まあ、とても楽しんでいた人であったに違いありません。今すでに幸せだなと感じている。だから神様の国での食卓はもっと幸せを感じるに違いないと思ったわけです。で、この質問に対してお答えになられたのがこの盛大な宴会の例え話です。で、ところがですね、この例え話を読んでこの例え話を聞いて神の国の幸せが語られているとは言い難い面があるわけです。というのは、人々が喜んで宴会にやってきたのかというよりも、無理やりに連れてこられた人々でこの宴会の席がいっぱいになったというようにここに書かれているからです。ちょっと想像力を働かせていただきたいんですが、もし皆さんがですね、自分がこのような盛大な宴会に招かれたとします。とても名誉なことだと思って綺麗な身なりをしてドレスアップをして宴会に出かけてみると、そこに来ている人はホームレスの人だとか、普通人前に出てはいけないようなこう感染症にかかっているような人たちばっかりがそこにいるとしたら、皆さんはどう思うでしょうか。間違いなくがっかりするはずです。なんで自分はこんなパーティーに来てしまったんだろうかと後悔するかもしれません。それは幸いというのとは真逆なイメージがここにあるわけです。で、これがこの聖書を読む難しさです。主イエスはお話のプロです。プロ中のプロと言ってもいいわけで、そういう方がなんでこんなお話をするんだろうか、不思議に思えてなりません。ただ大切なことは、どういう視点でこの例え話を聞くか、どこに自分を置くかということで、この話のイメージはまるっきり変わってくることになります。今日の聖書の箇所はこの14章の1節から続く一連の流れの中にあります。安息日に主イエスは立法の専門家やパリサイ派の人たちに招かれて食事に来ています。まあ、そこで主イエスはこの立法学者たちの神経を逆なでするようなことを次々にやるわけです。安息日に癒しをなさいます。そして神座に座ろうとしている人たちを見て、そういう人は恥をかきますよというふうなことを言ってみたり、あるいは招くんならお金持ちを招くんじゃなくて貧しい人を招く方がいいですよということがこの前のところに書かれているわけです。で、こういうこうどちらかというと厳しいことを主イエスはずっとなさっているわけで、そういう中でこの今日の15節の人はですね、まさにこう場が和むような問いかけをしたわけです。この食事の席は幸せですねと 言った人がいるわけです。私がもしこの食事の席に居合わせたとしたらですね、その質問をした人にこう親指を出してグッチョッとこう言いたくなるような、まあ、そんなこうちょっとホッとする空気が温かくなるような、まあ、そんな質問だと思うんです。間違いなくこの人の質問によって重たい空気が明るくなったはずです。そしてこれに対してお答えになられたのが主イエスのこの例え話です。例え話というぐらいですから、この話は何かに例えているわけです。これが何の例え話なのかということが重要です。でそこで知っておいていただきたいのは、主イエスのなさった例え話というのは全て神の国の例え話です。これはどこに書かれている例え話でも共通する一つのテーマです。主イエスがなさる例え話は全て神の国の例え話です。神の国というのはまさに主イエスが述べ伝えようとしている福音の中身、いや福音そのものと言ってもよいものです。またこの神の国というのは天国という言い方もされますけれども、天国というとどうも死後の世界のことだけを考えてしまうわけで、そうではなくて今のこの現実の生活の中にあっても神が私たちと共にいてくださって私たちを支配してください、それがこの神の国です。ですからこの神の国というのは神のご支配というふうに言い換えることもできますし、あるいは神の救いというふうに言っても良いものです。ということはここで話されている盛大な宴宴会というのは神の国での生活ということになります。まあ、このことが分かるだけでこの例え話で主イエスが何をお話になろうとしておられるのかが分かります。神の国に初めに招かれていたのは立法学者たちやパリサイ人たちのような人たちだったわけです。ところがこれらの人々は神の選びの民として神の国に招かれていたのにもかかわらず神のもとで共に歩むことを拒絶しました。しかも他の人たちの前では自分は神の国の特別席で招かれているんだと誇ってさえいたわけです。神様この人たちに何度も何度も御国に入るようにと預言者たちをお使わしになって彼らを招こうとされましたけれども、彼らは自分の意思でこの招きを拒みます。それでこの主人は別の人たちを招くことにしたわけです。21節、しもべは帰ってきてこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行き、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。ここに描き出されている、主人が新しく招こうとされた人々というのはいわゆるこの時代に差別をされていた人たちのことです。今の聖書は差別用語とか不快用語をなくそうというふうにしていますので、柔らかい言い方になっていますけれども、聖書の時代は今よりももっと厳しいこの差別がありました。貧しい人や体の不自由な人たちに対して明らかな差別があったわけです。そしてそういう体の不自由さを当時の人たちは先祖の罪にあるというように考えてきました。ですからこういう人たちは神様の国には入れないと思われていたわけです。この盛大な宴会の主催者であられる方はこの宴席、神の国が あまりにも素晴らしいところなので、何としてでもこの人たちを招いてここを一般にしたいとお考えになりました。それで貧しい人や体の不自由な人たちも招こうとなさいます。ところがこれを聞いても、人々を招いても宴席にまだ席が残っていました。すると23節で主人はこう言いました。すると主人はしもべに行った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。さて、この23節の主人の発言はかなりの問題発言です。このままこれを文字通りに読み取ると、どんな手を使ってもいいから無理やりにでも人々を連れてきなさいと書かれているように読めます。いや、むしろそのようにしか読めません。すると、教会の伝道というのは、今世間を騒がせているようなですね、宗教の手法も聖書が認めている、霊感商法とかですね、なんかこう壺を買わせたりですね、再臨が来るからもう財産を全部献金しなさいと言ってみたり、いろんな人たちがいます。そういう方法を使ってもとにかく人々を連れてくるんだというようなことをやる、異端と呼ばれる教会はたくさんあります。どんな方法でもいい、霊感商法であろうが、子供への虐待的な手法であろうが、何でも OK ということになりかねません。こういう時はやはり聖書を丁寧に、それも言語で読む必要があります。この無理にでも連れてくるというこの言葉の意味が重要です。で、この無理にでも連れてくるという言葉はどこにかかってくるのかということなんですが、この動詞は家にいっぱいにするためにという言葉にかかってきます。つまり連れてくる手法のことではなくて、家をいっぱいにするという目的のために書かれているわけです。カトリックの教会が出しているフランシスコ会の聖書の中のところにこんなふうに書かれています。無理やりに連れてこいというのは、気の毒な人々が自らの貧しい姿を気にして宴席に列することを拒んだので、彼らを説得して励まして連れてくるようにとの意、この句は力ずくで人々を信仰に入れるという意味ではない。カトリックの聖書を引用したので、カトリックはそういう解釈なのかというふうに思われてしまいがちですけども、そうではなくて、この説明が分かりやすいので、引用したわけですが、他のものにも同様に書かれています。街道や垣根のところにいる人々というのは、仕事を求めてくる日雇い労働者であったり、あるいは町の中にやってきて、憐れみを求めて生活するような、いわゆる乞食と呼ばれるような人たち、貧しい人たちであったりしたわけです。あるいは病気を患っている人たち。で、そういう人たちは自分の身分というのをわきまえていました。なので宴会にどうぞ来てくださいと言われても、はいそうですかと言って入っていくことができない人たちです。ためらう人たちがいたわけです。それでそういう人たちが辞退することがないようにお勧めして家の中に招き入れるということがここで想定されています。ですから、どんな方法でも構わないから無理やりに人を連れてくるということではありません。この主の心は、誰もが遠慮して辞退することがないように招きなさい。そういう意味で、無理にでもと言っているんです。最後の24節で、主イエスはこう言われました。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう人は一人もいません。ちょっと新改訳は強い訳をしていますけれども、ここで私たちが考えさせられるのは、主人はあのお断りをした人たちもちゃんと招かれたのだ という事実です。パリサイ人も立法学者たちも初めから主イエスは初めから神様は拒んでおられるわけではないわけです。けれども自らの意思でこれを拒んだ。それに対してこの24節で、あの招待された人たちの中で私の食事を味わう人は一人もいないと言っているわけです。つまり主イエスはキャッチボールのボールを相手に投げたわけです。けれどもそれを受け止めて投げ返すのはボールを受けた人の責任です。これを応答責任制と言います、よく私が言う言葉です。一度ボールを投げてもらったのでもう大丈夫、もう安心というわけではないわけです。私たちは神からの救いを拒む自由があります。それこそ無理やりに神の国に入れるということはないわけです。あ、来ないんですか、わかりましたということになる。で、このことはよく理解しておく必要があります。この神の国の食卓の素晴らしさ、それはまさに天国の生活でイメージする全てのものがそこには含まれています。そこには主イエスと共にある幸い、みんなで囲む食卓、そこには差別がなく誰もが笑顔で満たされているところです。まさに救いを絵に描いたような幸いがそこには全て備えられています。そこに来るようにと主イエスは招いてくださっています。もう一度振り返りたいのですが、今日の箇所は主イエスと食事をしていた客の一人が神の国で食事をする人は幸いですねと言ったところから始まっているわけです。そしてこの問いかけに主イエスはきちんと答えておられます。主イエスは神の国に入る人は幸いだとちゃんと言っているんです。しかもその幸いは今実に多くの人にまで広げられ、貧しい人々、人々から虐げられている人、生活が困窮している人、病を患っている人、この世の人たちが目に留めないような人たちに及ぶ。どんな人であっても神様はあなたを私のところに招きたいと思っている。それがこの例え話で主イエスが語っておられることです。主イエスはこの14章で一貫して神の眼差しは弱い者、小さな者、自分のようなものはふさわしくないと思っている者にまで目を向けているのだと語り続けています。それこそが福音です。主の眼差しはどんな小さなものさえもその目にちゃんと入れているからねということです。主は私たち一人一人と共にいてくださって、素晴らしい神様の世界で食事をし、語り合い、救いを喜ぶことを誰よりも願っていてくださる方です。今日はこの後聖餐式を祝います。それはまさにこの印でもあるわけです。私たちがここでこのパンの食べぶどう酒をいただくということはもうすでに神様の国に入れられていますよということの見える確かな保証だということができるわけです。共にそのことを覚えながらお祈りをしたいと思います。お祈りします。 私たちの主よ、あなたは私たちをあなたの御前に招き入れてくださっています。あなたの眼差しを心から感謝いたします。あなたの御前には私はダメだと辞退するようなことは全く必要ないとあなたは言ってくださいます。どんなに罪深いものであっても、どれほど汚れていたとしても、どれほど疑い深いものであったとしても、あなたはその人を目に留め招きたいと思っておられます。そして丁寧にその人に言葉を尽くしてあなたの家に入るようにと招いてくださいます。主よ、あなたの招きを心から感謝いたします。あなたのこの福音を心から感謝いたします。あなたと共に歩むことのできる幸い、この神の国の中で生きることのできる幸いに預からせてくださってありがとうございます。どうかこのあなたの御国で共に私たち一人一人手を携えながら祈り合い支え合いながらこの御国での生活を喜んで続けていくことができるように、そしてやがて私たちの命が尽き、あなたの御国に招かれた時にも、その今まで見えなかった完全な喜びが目に見えるようになる、その日を心待ちにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。